こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本経済の資格収奪的システムを解き明かすは、エコノミストの河野龍太郎が日本経済の長期停滞を制度面から検討する経済評論である。対象は、失われた30年を単なる景気循環や人口減少だけで説明する見方ではなく、生産性、賃金、企業統治、労働法制、分配構造が相互に作用する仕組みとして捉える点にある。中心的な問いは、日本企業の生産性や利益が一定程度改善してきたにもかかわらず、なぜ実質賃金と家計の購買力が伸びにくかったのかという問題である。本書は、企業や政府の個別判断を道徳的に断罪するよりも、それらが合理的に見える行動を積み重ねた結果、労働者や中間層から所得が吸い上げられる構造が生まれたと分析する。新書として読みやすい形式を取りつつ、制度論、マクロ経済、企業行動を結びつけることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生産性上昇が実質賃金に結びつかない分配の断絶。本書の出発点は、日本経済をめぐる一般的な理解への疑問である。停滞の原因は生産性が低いからだと語られやすいが、河野は、生産性が全く伸びなかったわけではないにもかかわらず、実質賃金が十分に上がらなかった点に注目する。ここで重要なのは、成長の果実がどこに配分されたのかという視点である。企業収益が改善しても、それが賃金、人的投資、国内需要の拡大を回らなければ、家計消費は弱くなり、経済全体の成長力も高まりにくい。つまり問題は、生産性向上そのものの不足だけでなく、生産性向上分を賃金へ反映させる制度的な回路が細っていることにある。本書はこの断絶を、個別企業の賃上げ姿勢だけでなく、労働市場、企業統治、税制や政策環境を含む広い構造として描く。これにより賃金低迷を精神論や企業努力の不足に還元せず、マクロ経済の需要不足と制度設計の問題として理解できるようにしている。次に、株主重視の企業統治改革が人件費抑制を促した仕組み、河野が重視する論点の一つは、バブル崩壊後に進んだ企業統治改革の副作用である。日本企業はかつて、メインバンク制や安定株主構造の下で、短期的な株主利益よりも雇用維持や長期投資を重視しやすい環境にあった。しかし、金融システムの変化とグローバルな資本市場の圧力を受け、企業には資本効率や株主還元を強く意識する経営が求められるようになった。本書はこの変化が必ずしも日本の雇用慣行や社会保障制度と整合的ではなかったと見る。企業が利益を増やすために人件費を抑え、正社員賃金を伸ばさず、非正規雇用を拡大することは、個社の競争戦略としては合理的に見える。しかし、多くの企業が同時に同じ行動を取れば、家計所得は伸びず、消費需要が弱くなり、国内市場の成長も制約される。河野の特徴は、株主重視を単純に否定するのではなく、それが既存制度と組み合わさった時に、マクロ経済へどのような歪みを生むかを分析する点にある。さらに、労働法制と雇用慣行が生んだ中間層の脆弱化、本書は賃金低迷を企業統治だけで説明せず、労働法制と雇用慣行の変化にも目を向ける。日本型雇用は長期雇用、企業内訓練、年功的賃金を通じて中間層の安定を支えてきた面がある一方、正社員と非正規労働者の格差を固定化しやすい制度でもあった。景気悪化後、企業が雇用調整を避けながら人件費を抑えようとすると、賃金カーブの圧縮や非正規雇用の活用が選ばれやすくなる。さらに、働き方改革や労働規制の見直しも、目的は労働環境の改善であっても、企業のコスト管理行動と結びつくことで所得分配に複雑な影響を及ぼす。本書の意義は、労働市場を自由化すれば成長する、あるいは雇用を守れば十分だという二分法を避ける点である。必要なのは賃金が上がる仕組み、転職時の安全網、能力形成への投資、低所得層や下流中間層を支える再分配を組み合わせることだと示唆する。中間層の脆弱化は社会問題であると同時に、需要不足を通じて成長を妨げる経済問題でもある。そして、収奪的システムという視点が示す合理的行動の合成の5号、副題にある収奪的システムは、特定の主体が一方的に悪意を持って搾取しているという単純な図式ではない。むしろ本書が描くのは、企業、投資家、政府、労働者がそれぞれの制約の中で合理的に行動した結果、社会全体としては賃金抑制、需要不足、人的投資の停滞が再生産される構造である。企業にとって人件費抑制や株主還元は資本市場から評価されやすい。政府にとっても企業収益や株価の改善は経済政策の成果として示しやすい。しかし、家計所得が伸びなければ内需は弱く、若年層の生活設計や教育投資も制約される。 この意味で収奪とは、単なる所得移転ではなく、将来の成長能力を削る制度的な偏りを指す。本書は、個別の政策や企業行動を切り離して評価するのではなく、それらが相互補完的に働いて低賃金均衡を作る点を重視する。読者はこの視点を通じて、日本経済の停滞を一つの原因に還元する説明の危うさを理解できる。最後に、税身的な制度改革を重視する現実的な政策姿勢、河野の議論は鋭い批判を含むが、処方箋は急進的な制度破壊ではなく、税身的で多面的な改革に置かれている。これは、日本経済の問題が単一の政策ミスから生じたのではなく、企業統治、労働慣行、社会保障、税制、資本市場が絡み合って形成された制度的均衡だからである。したがって一つの制度だけを急に変えると、別の制度との不整合が拡大する可能性がある。本書が示す方向性は、生産性上昇を実質賃金に反映させる社会的規範の回復、下流中間層への安全網の強化、人的投資を促す企業行動への転換、株主だけでなく従業員や地域社会を含むステークホルダーへの分配の再設計である。ここで重要なのは、成長と分配を対立概念として扱わない点である。分配を改善することは消費需要を支え、労働者の能力形成を促し、長期的には成長基盤を強める可能性がある。本書の政策姿勢は、即効性のある単純な解決策を求める読者には慎重に映るが、複雑な制度問題を扱う上では現実的である。結論として、本書は日本経済の長期停滞について、人口減少、金融政策、企業の競争力不足といった単一要因の説明に物足りなさを感じる読者に適している。特に賃金が上がらない理由、企業利益と家計の豊かさが連動しにくい理由、株主重視の経営改革が社会全体に与えた影響を理解したい人には有益である。政策担当者、企業経営者、人事や労働問題に関わる実務家にとっては、賃上げを単なるコストではなく、需要と成長基盤を支える制度的要素として考える手がかりになる。一般読者にとっても、物価高、実質賃金の停滞、非正規雇用の拡大を日常感覚だけでなく構造的に捉え直す助けとなる。同種の日本経済論と比べた際の特徴は、マクロ経済分析にとどまらず、企業統治、労働制度、社会正義の観点を結びつけている点である。成長戦略を掲げる本は多いが、本書は成長の果実が誰に届くのかを中心に据えることで、分配を経済活力の条件として位置づけている。そのため、問題提起の射程が広く、安易な楽観論にも悲観論にもよらない分析として読む価値がある。ご支援いただける場合は、河野龍太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。